皆さんこんにちは。ポッドキャストプレプリどんどんます AC の時間です。2026年5月6日の最新論文からます .ac カテゴリの6本をピックアップしてお届けします。1本目はチャン・ルック・ズンさんとグエント・ハンさんとファム・ホン・ナムさんとグエン・ピタ・インタムさんによる The Depth Function of Powers of Cover Ideals of Pass Graphs パスグラフの被覆イデアルの累乗の深さ関数です。この論文ではパスグラフというシンプルなグラフにおける被覆イデアルの累乗についてその深さ関数と安定化指数を詳しく調べています。単項イデアルの深さ関数は累乗を大きくしていくと最終的には一定の値に落ち着くことが分かっていますが、小さい累乗の時の具体的な値を求めるのは意外と難しい問題なんです。特に被覆イデアルに関しては具体的な公式が少ない状態でした。そこで著者たちはホックスターの深さ公式を使い、問題を特定の森における最大誘導マッチング数の探索に落とし込むという非常に巧妙なアプローチを取りました。パスをいくつかのセグメントに分けるブロック分解戦略を用いて制約条件下で誘導マッチング数を最適化しています。結果としてパスの頂点数が偶数か奇数かによって深さの具体的な平形式が導き出されました。2本目はトラン・ルック・ズンさんとグエント・ハンさんとタインブさんによるアドミシブル・サブグラフズ&ザ・デプス・オブ・シンボリック・パワーズ・オブ・カバー・アイディールズ・オブ・グラフズグラフのカバー・イデアルのシンボリック類乗の深さと許容部分グラフです。この論文では単純なグラフ、特にサイクルグラフに関連するカバーイデアルのシンボリック類乗の深さについて研究しています。エッジイデアルの類乗やカバーイデアルのシンボリック類乗の深さが極限ではどうなるかは概ね分かっているのですが、特定のグラフにおける中間の値については実はあまり解明されていなかったそうです。そこに目をつけた著者たちはサイクルグラフにおけるシンボリック類乗の深さを求めるための具体的な公式を導き出しました。ここでの鍵となるのが R 許容部分グラフという新しい概念です。ある部分グラフが R 許容であるとは、頂点や辺に関する不等式を満たす整数のベクトルが存在することを指します。3本目はアンドリュー・ジェイソト・レビンスさんとライアン・ワトソンさんによるラージ・ホーモモフィズムズ・オン・ザ・ホーモトピー・ライ・コール・ゲブラ・ホモトピー・リードも大数上の大きな純動形です。この論文ではホモトピー・リードも大数という枠組みの中で大きな純動形という新しい概念を導入して研究しています。もともとこれは可観大数においてレビンさんが定義した概念を応用したものなのですが、狙いはブリックスさんが提示した問いに答えることにあります。この問いはかつてクイレンさんが唱えた予想をホモトピーリードも大数の世界で再現しようとするとても野心的な試みですね。具体的に言うと、ある局所純動形が大きな純動形であるとき、それが純完全交差であると言えるかという点に注目しています。著者の方々は光遠分解や最小光遠モデルという手法を駆使して間の純動形の特異点を鋭く分析しました。特に注目したいのが定理 A です。ここでは上の完全交差次元が有限でかつある指標において大きな純動形であれば、その写像は極大イデアルにおいて純完全交差になることが示されています。4本目はパランガマサルカーさんによるイプシロンマルチプリシティ、マルチプリシティイコールボリュームフォーミュラ&アナリティックスプレッドオブファミリーオブアイディールズ、イプシロン多重度、多重度イコール対済み公式、およびイデアル族の解析的広がりです。この論文では、解析的に不分岐な局所間におけるイデアル族のイプシロン多重度や、解析的広がりの最大性について深く掘り下げています。特にある種のフィルタレーションと M1G イデアルの共通部分で作られる弱次数付きイデアル族のイプシロン多重度が元のフィルタレーションのそれと一致するかという問題に挑んでいます。 面白いのはイデアルのイプシロン多重度を他の適切なイデアルの極限として表そうとするいわゆる多重度イコール帯済み公式を導き出している点です。これは個別のイデアルからフィルタレーションへと視点を広げるための非常に巧みなアプローチだと思います。5本目はマッツ・ボイさん、エリック・ダネットンさん、サミュエル・ルンドクビストさんによるインディペンデンス・オブ・ジェネリック・フォームズ・アンド・ザ・フローバーグ・コンジェクチャー、一般的形式の独立性とフローバーグ予想です。この論文では特定の次数を持つ一般的形式によって生成されるイデアルのヒルベルト級数を予測するフローバーグ予想という難しい問題に取り組んでいます。特に生成元がすべて二次形式である場合に注目して次数4においてこの予想が成り立つかどうかを詳しく調べています。もともとは線形形式に関するホクスターとラクソフの結果を二次形式まで広げたいという動機から研究が始まったそうです。アプローチがとても巧妙で、ある多様体の次元を調べるために一つの変数を持つ多項式 P に問題を落とし込んでいます。ここでマコーレーの定理の凝縮版やデカルトの符号法則を使い、多項式 P の係数の符号変化が1回以下であれば予想が成り立つという十分条件を導き出しました。最後は CSSC からのクロス投稿で、ファテメモハマディさん、ソニャペトロビッチさん、エドゥアルドサイエンスデカベソンさんによるアシンプトーティックプロパティオブランダムモノミアルアイディールズ、ランダム単項式イデアルの全近的性質です。この論文ではランダムに選ばれた単項式イデアルが統計的にどのような振る舞いをするのかを組み合わせ論的な不変量である最小公倍数公式に注目して探求しています。これまでは個別のイデアルを分析するのが一般的でしたが、ここでは大規模なランダム族における典型的な挙動を明らかにしようとしています。特に生成元の重なり具合を制御するこの格子の大きさを代数的な密度として定義し、その変化を実験数学的なアプローチで分析しています。ここで面白いのがエルデシュレニーのランダムグラフモデルを応用してハイパーグラフの視点から解析している点です。研究の結果、格子の密度は緩やかに変化するのではなく、ある式位置で急激に変化する相転移のような挙動を示すことが分かりました。被覆イデアルや深さ関数、ホモトピーリードも代数からイプシロン多重度、フローバーグ予想、そしてランダム単項式イデアルまで非常に濃い内容でお届けしました。専門的なトピックが尽きない時間でしたが、皆様いかがでしたでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。